2030の開幕です。その1、モデルとはモデル対話を意識している。普段私たちが対話をするときあまり難しいことは考えていません。たまたま思ったことや目にしたことを笑いにしながら会話をしていることでしょう。その場で思ったことをあまり難しく考えずに返事をしているのではないでしょうか。たまたま今ある人の話は盛り上げやすく、今ある人の話しないといった感じです。しかし、モデルとは違います。世の中にはモデル対話術なるものが存在します。こういう意識させる返事、こう考えられることは、連絡を取りたくなるフレーズです。相手からこう考えて印象アップするための会話です。モデルとはやはり会話が上手です。相手を喜ばせ、同時に自分の好感を得るような会話をしています。そういうことを私たちは学校で勉強していません。学校では教えてくれません。だからこそ今勉強しましょう。ただ相手の会話に反応するのではなく、声に結びつきやすい反応をするのです。そういうサンプルをたくさん紹介します。モデルはモデルような会話を行うことです。こういう状況ではこういう反応をするというサンプルをあらかじめ把握しておきましょう。声に結びつきやすい会話を習得する。2000モデル30の会話です。その2、モテない人はたまたま褒める。モデルとは最初から褒めようと意識をしている。一般的な人の会話ではたまたま褒めるのが特徴です。適当に話を進めていて、たまたま相手のすごいところを見つけたので褒めるという感じです。話の流れに混ぜています。しかし、モデルとは違います。モデルの最も基本的な会話は褒めることです。そんなことだと思うかもしれませんが、やはりこれが一番大切なモデル会話術です。褒めることは答えが明るくなるべきとの話です。人は自分の褒めている人のことが好きになります。認められると嬉しいです。認められている人を好きになります。褒める人は些細な点まで見逃さずに見ている人の視点は見ていきます。ぼーっとしているのではなく、引き締まった印象になるでしょう。褒めるのは気持ちいいですね。モデル人は褒められることはないかなというのも不適切な最初にあって会話をしています。常にアンテナを張っています。何でもいいのです。たまたま見せるのではなく、何かないかなと意識をしましょう。考えようとしないと思いつきません。何かないかなと考えていると、一つや二つは出てくるものです。例えば、私が今すぐあなたを褒めましょう。いつもパッキンライフスタイルの文章を読んでいてそうですよね。それはきっと向上心のある証拠です。これは褒めることができました。私があなたを褒めようと考えたので、褒めることが思いついたのです。意識をしなければ思いつくのは偶然に任せるのです。しかし、意識をすれば思いつきやすくなります。会話の中で常に相手を褒めることを意識しましょう。褒められることはないかなというのも不適切を持ちながら会話する。2000モデル30の会話です。その3、芸能人に似ている笑いは出さない方がいい。そういえば、芸能人の笑いに似ているよね。友人同士の方の会話で芸能人に似ている笑いが出ます。あなたは芸能人の笑いに似ていると言われますか。何気ない習慣ですが大切です。似ていると言われたときを思い出しましょう。おそらく嫌な気分になったのではないでしょうか。もちろん誰に似ているかもよりますが、嬉しくない場合の方が多いはずです。芸能人に似ている笑いを喜ぶのは笑いです。喜ぶ人がいますが少数でしょう。なぜでしょうか。自分が芸能人の元のように扱われているようになるからです。芸能人並みで自分がサムになります。自分のことをサムとして小さく扱われているように聞こえます。自分が芸能人の副産物であるかのように聞こえてしまい、少し気分が悪くなるのです。かっこいい芸能人に似ていると言われてもどこかところに差異が残ります。あくまで芸能人は芸能人であり、自分は自分です。こっちも尊重してもらいたいと思うのです。似ていれば似ていることをつい口に出して言いたくなります。笑いがしているのは相手がそういう笑いを振ってきた時です。もちろんかっこいい芸能人に似ていると言われると喜ぶ人もいます。しかし世間一般の評判の芸能人でも相手がその芸能人に良い印象を持っているとは限りません。似ていれば似ていることを多くの人から笑いを振られているはずです。またこの笑いがあなたも同じねと思われ連絡するのです。相手の気分を悪くさせないために似ていると思っても伝えた方が無難なのです。芸能人に似ている笑いは出さないようにする。2000モデル30の会話術。その4、相手から連絡先を聞き出すのは難しいようで、実は簡単。好きな人に近づくためには相手と連絡が取れる電話番号やメールアドレスが必要です。相手の携帯電話の番号やメールアドレスを知りたいと思うでしょう。問題はどう聞きますか。いきなり携帯電話の番号やメールアドレスを教えては言いにくい。まずはそういう話になるような雰囲気を作ることが必要ですね。難しいようで実は簡単なのです。とにかく相手の会話を楽しむことです。相手が面白かったり共感できたりする話を楽しましょう。当たり前のことと思いますが当たり前でいいのです。会話を十分に楽しむことができれば、実は連絡先を決めても同然です。会話の終盤に近かったタイミングで楽しかったね、またこの一緒に遊ぼうよと誘ってみましょう。機会があったら食事しよう、また会えるかなという言い方でも結構です。あなたの会話が楽しく感じられて、また会いたいと思われているなら前向きな返事があるはずです。その瞬間です。じゃあ連絡先を教えてほしいなと言ってみるのです。会話の流れから携帯番号やメールアドレスがスムーズに交換できます。携帯電話を取り出した瞬間、携帯電話に注意なる言葉を言う。2000モデル30の会話術。その後、過去の恋愛話になれたら忘れちゃったですぐに交換する。前に付き合っていた人とはなぜ別れたの。話をしていると、そう、過去の恋愛話になれることがあります。相手が昔付き合っていた人の話を聞かなかったり、別れた原因について知りたかったりされます。聞かれたら正直に答えたいところですが、ストップです。仲良くなっていればいいですが、関係が浅いうちはあまり出さない方が無難です。多くの場合、過去の恋愛話をすれば暗い雰囲気になってしまうからです。付き合っていた男女が別れるときに何か原因があるものです。嘘、浮気、金銭問題、暴力。原因は確かようですが、いずれにせよ問題です。何らか問題があって別れました。過去の失敗を思い出したりしているうちに会話の雰囲気が悪くなってしまうのです。話が暗くなるからまだいい方です。過去の失敗を改さないのは自分で自分の評価を落としません。冷たい人だな、よく最初だなと言われる場合を呼んでしまうこともあります。こうしたことでせっかくうまくいかれているようなお願いを話しないのです。もちろん答えに最新な関係があれば笑いに出してもいいでしょう。しかし、最近関係の支配には話をするのはできるだけ最後が無難です。では、過去の恋愛話になったときどう答えるといいのでしょうか。忘れちゃったからです。忘れたふりをするのです。忘れていなくても忘れたふりをして話を巻き交わしましょう。暗い雰囲気になるような会話を改めて避けておくのです。関係が浅いうちは過去の恋愛話は忘れたふりをする。2000モデル30の会話術。その6、モデル人はあなたでと思わせる会話の内容が特徴です。相手の声があることを少しずつ伝えることです。あなたでと思わせる表現はいろいろあります。こういう話ができるのはあなただけど、あなたが思い切って話をする。あなたと言うと普段できない話もできそう。ここだけの話なんだけど、この話は他の人に言っちゃダメだよ。こうしたことが言われると自分に対して特別な意識を持って接してくれていることがありますよね。人間は自分が特別な作用されると自分の相手を特別な作用されるのです。こういうお返ししたい気持ちが働くようになるからです。せっかく自分を特別な作用してくれたなら自分の相手を特別な作用になると思います。そういう心理になるとモデル人は知っているのです。あなたでと思わせる会話を積極的にしようとします。積極的にあなたでと思わせる会話をすると、自然と相手もあなたでと思わせる会話をしてくれるようになります。恋愛につながる可能性が高くなるのです。ちなみに、あなたの部分の相手の名前を伝えるとさらに効果的です。好きな人の名前を含めて相手をドキッとさせましょう。あなたでと思わせる会話を積極的にする。2000モデル30の会話術。その7、あなたでと思わせる表現の簡単な作り方。モデル人はあなたでと思わせる会話をします。あなたと言うと普段できない話もできそう。ここだけの話なんだけど、この話は他の人に言っちゃダメだよ。あなたでと思わせる表現をたくさん述べて会話の中でタイミングよく伝えましょう。相手を特別な作用するような会話をすれば、相手もあなたを特別な作用するような会話をしてくれるようになります。その結果、恋愛につながりやすくなるのです。しかし、とっさに思いがないこともあるでしょう。では、ここであなたでと思わせる表現の上手な作り方があります。肝心です。あなたでと思わせる会話はあなたでという表現のストレートに伝えたいのです。こんな話ができるのはあなただけだね。あなたでは何でも話ができそう。何の気にもないからこそ思ったときにすぐ思い出せますね。肝心ですが、いざという時に役立つはずです。あなたでというフレーズを含めて会話する。2000モデル30の会話術。その8、話が出より聞き上手な人がモデル。モデル人といえば一般的に話し上手というイメージがあります。話より聞く方が大変です。腕になるのはなかなか疲れます。じっと相手の話を聞いて理解にするのはなかなか大変です。あまりたくさん話してしまうと少し鬱陶しいと思われることがあります。というわけで、好きな人の前では自己主張の強い会話になります。もっと自分のことを笑ってもらえば、もっと自分のことを好きになってもらえるに違いないと思うからです。聞かれてもいない会話を聞いたら話してしまうと、逆に相手からやられることがあります。この人と一緒にいるとされるなと思われ疲れるのです。しかし、話をたくさん聞きすぎて相手から嫌われることはありません。モデル人は話上手ではなく聞き上手です。話をたくさん聞いてもらえるのは何にとっても嬉しいことです。誰でも自分のことを笑ってもらいたいと思っているので、聞き上手はモデルです。聞き上手になるだけで相手からどう考えることができます。割合としては話すことに 30%、聞くことに 70% です。たくさん話ができる人よりたくさん話を聞ける人になりましょう。聞き上手になる。2000モデル30の会話術。その9、もっと話をしたいと思わせる気持ちになる人は、モデルさんには聞き上手になりましょう。人間は話をすると気持ちよくなります。聞き上手になることで、この人と一緒にいるとスッキリするなと思われ気持ちよくなるのです。できるだけ相手にたくさん話をしてもらうことが必要ですね。さて、問題なのは相手に話をたくさんしてもらうか。話せ、話せ、と言わせるのでは例がありません。相手がもっと話をしたいと思わせる気持ちが必要です。難しいようですが、実は簡単です。相手がもっと話を引き出すためには次のフレーズを使いましょう。それからどうなったのです。一般的に呼びにすることですが、このことは強力です。モデル人の会話を聞いていると、このフレーズは数を登場します。 相手を打ちながら、それからどうなったのと言われると話に興味を持って聞いてくれていることがわかりますね。同時に話の続きを聞かれているので、さらに話をしてしまうのです。それからどうなったのということを自然と相手は話をしたくなり、あなたは非常時になります。このフレーズを使っていると、あなたというとついたくさん話をしてしまうなと思うに違いありません。相手にたくさん話をさせるための魔法のフレーズなのです。それからどうなったのと言って、もっと相手に話をしてもらう。2000モデル30の会話術。その10、モデル賞は美味しいレストランの話をします。モデルさんにどのような話題がいいですか。そうであれば、私は美味しい食事が出るレストランの話をしましょうと答えます。食に関する話題はモデル賞が予測されている話です。例えば、会話中、次の話題に近くに美味しいレストランがないかと話題を振ってみましょう。相手に美味しいレストランを知っているか尋ねてみるのです。何々のレストランのケーキが美味しいよ。何々の新しいレストランがオープンしたよ。今近くに美味しいドーナツ屋さんがあるよ。そう相手から言われたらあなたの出番です。すかさず行きたいな。と考えてみましょう。一緒に食事をする口実を待つのです。お互いに美味しい食の話題を出しているうちに食欲が湧いているのです。食欲が湧いた勢いで相手からはそういうのを飲みやすくなるのです。積極的に食の話題を出していきたいな。とリアクションする。以前モデル30の会話術。その11、食べるのが大好きという自己主張をするだけで、デートに誘いやすくなる。自己紹介は何でもいいですが、必ず食べるのが好きであることをお話ししましょう。趣味は何ですかと聞かれた時に食べることですと言えば理想的です。信じられないかもしれませんが、これだけでデートに誘いやすくなります。なぜその言葉を待っていました。ここに大きな心理テクニックが隠されています。私、食べるのが好きなんですよ。そう言われた時に自然となれるであろう会話を考えてみましょう。おそらく多くの場合、次のような話の流れになることでしょう。食べるのが好きという自己主張をする。自然と美味しい食事の話題になりやすくなる。相手から何々のレストランが美味しいよと話題になる。食べに行きたいという話の流れになる。じゃあ一緒に行こうかという話になり、デートの約束ができる。なぜ食べることが好きであることを主張するのか理由がわかりましたね。会話に食事の話題を出し、最終的にデートに誘いやすい雰囲気を作るためです。そもそも食べるのが大好きという自己主張をするだけで食の話題になりやすくなります。一緒に食べに行こうという話になり、デートに誘いやすくなるのです。自己主張をすることでもないと思いますが、あえて自己主張をしましょう。食べるのが大好きという自己主張は男性でも女性でも使えますね。人間誰でも食べるのが大好きです。美味しいものを食べたいというのはスムーズに会話が始まりますね。自己紹介には必ず含めモデルショーになりましょう。食べるのが大好きというアピールをする。以前モデル30の会話術。その12、新好きな人から電話がかかってきた時、ちょうど今私も電話しようとしていたところと言いましょう。好きな人から電話がかかってきた時、ちょうど今私も電話しようとしていたところと言いましょう。好きな人から今接種の話が出た時、ちょうど今私も同じこと考えていたところと言いましょう。これをシンクロニシティと言います。思いと現実の出来事が一致することです。お互いが同じタイミングで同じことをしようとしていることがあると気持ちが一致しているようで嬉しいですね。嘘でもいいんです。たとえタイミングがずれていても、ちょうど今同じことをしようとしていたところとわざと言いましょう。相手にシンクロニシティを意識させるためです。この人とは違うな。運命的な何かがあるではないか。そう思わせるのです。そう思わせるために上手に嘘をつきます。恋愛は嘘の方面です。偶然はうまく作り出すのです。もちろんあまり最新では怪しまれるので、最新には要注意です。適度にシンクロニシティを思わせることを言って、相手を意識させましょう。ちょうど今同じことをしようとしていたところと言う。2000モデル30の会話術。その13、もしよかったらお考えで感情に表現ができる。なんだか感情に誘いたらな。そう思う人には感情に表現が使われています。もしよかったらです。例えば好きな人に次のような言葉をかけるとします。今度一緒に食事に行こうよ。お手伝いをします。話を聞かせてください。言いたいことはわかりますが、いきなり次のとちょっと聞いてしまいますね。いきなり誘われると流れてしまい、停滞してしまいます。唐突で少し一方的な言い方です。人によっては不快感を抱く人もいるでしょう。そこで最大限なクッション言葉です。感情に表現をするのは簡単です。表現の最初にもしよかったらお答えができるのです。誘いの言葉の前にもしよかったらお答えで表現しましょう。もしよかったら今度一緒に食事に行きませんか。もしよかったら何か手伝いますよ。もしよかったら話を聞かせてほしいな。表現に飛び込みしたら何か柔らかい言い方になりましたね。最終的な OK かどうかの判断の相手に言われています。相手に不快感を与えないように対応している様子が伺えます。感情に誘い方をするとその気もしよかったら答えていい感じの表現に入る。以前モデル30の会話術。その14、方言を当てる方が好きになって戻りやすくなる。出身地によって方言があります。地元で恋愛をしている時は気にならなかったのですが、社会人になって都会で働くようになると方言に気づきます。自分の方言がとても気になり始めるのです。方言を直して標準部の方がかっこいいのではないか。方言があると今が臭くて戻りないのではないか。不安が強くなり必死で高いのを直そうとする人がいます。直したい人は直してもいいですが、無理やり直す必要はありません。方言がある人はラッキーです。むしろ方言がある方が戻ります。生意気の方が人間性に好きなように見えて付き合いやすくなるからです。人間関係を演じるより少しが好きなように戻ります。方言は相手を安心させます。都会にとまず自分のことや個性を大切にしている人だと思いませんか。そういうことがじわじわと感じられるので温かくて癒されるのです。方言は財産なのです。方言はそのまま使う。以前モデル30の会話術。その15、陰で友人の悪口を言う人と付き合えば陰であなたの悪口も言うだろう。人間の性格というのはそう簡単に変わるものではありません。顔立ちや外見に惑わされていませんか。外見などのっていると性格までよく見えます。しかし性格というのは自然と行動に現れます。思っているから行動に現れるのです。好きな人が友人の悪口を言っているなら要注意です。たとえ付き合うことができても陰でこそこそあなたの悪口を言う気がありません。男性でも女性でもそうです。きちんと下付き合いをするためにはきちんと下付きを選ぶ必要があります。少し厳しいことを言うようですが、国家の成功率にそういう人はそもそも付き合わない方がいいのです。もう一つ大切な話があります。あなたはいかがでしょうか。あなたこそ友人の悪口を陰でこそこそと言っていませんか。彼で友人の悪口を言うぐらいの人だから付き合ったとしても彼で私の悪口も言われるだろう。直感的にそう思われ、モテなかったり国家に失敗したりするのです。この際に自分の言動を振り返ってみましょう。友人の悪口を言うのはやめる。以前モデル30の会話術。その16、男性からイタリアンでいいと聞かれていいよと返事をしていませんか。お互いが好きでイタリアンでも食べに行こうか。デートといえばやはり食事ですね。男性からイタリアンを食べに行こうと誘いがあったとします。あなたはどう返事をしていますか。差し支えなければいいよと答えているのではないでしょうか。別に間違っていないことですが、普通します。マイナスではないか、プラスではないという微妙な返事です。男性からのように普通に返事をしているだけ。何か問題ない気がしませんか。そこで工夫を凝らした返事があります。いいね。です。ほら、ポジティブな返事になりましたね。どちらも OK を意味する返事ではありますが、触ってくる前向きな気持ちになります。ちょうど私も同じことを考えていたこと、いい提案だねという前向きな感じが伝わってきますね。早速男性としては相手からいいねと言われたと嬉しくなります。男性から食べに行こうと言われたときいいねと軽く返事をしましょう。デートのテンションが上がっていくのです。いいよではなくいいねと好きな人と話をするときは上手に話をしようと思います。恋愛を意識した場合は多くの場合話すことに力を入れてしまいがちです。自分のことを知ってもらえば好きになってもらえるだろうと思うからです。もちろん上手に話をすることも大切です。しかし話そうと思えば思うことから話しやすくなります。自分の話はするけど相手の話はあまり聞かないという互いのコミュニケーションになりやすいのです。自己主張が強い人だと思われ何に考えられるかもしれません。会話で大切なのは話すことより聞くことです。話を聞ける人は思います。出世によってあなたのことを知りたいというメッセージを伝えられるからです。この少し会話の姿勢を変えてみましょう。上手に話そうと思うより上手に話をしようと思うのです。上手に話をしようとするときに話の軸は相手になります。相手のことをしよう、笑おう、理解しようという気持ちになります。話の内容に応じて相手状態に気持ちを考えたりしようと思います。その推薦に相手は心を打たれます。自分のことを知らないという気持ちが相手に触った瞬間ドキッとするのです。上手に話そうと思うより上手に話をしようと心がける方がコミュニケーションがスムーズになるのです。上手に話そうと思うより上手に話をしようと心がける。以前モデル30の会話術。その18、突然話しかけられると変な顔で返事をしてしまいがち。私はよく放置食でこの相手に言うのですが、よく話しかけられます。一つのテーブルにいつ何回かあります。何回か相手にして、いつ何回も相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相いきなり話しかけられて、聞かれたことを考えたり、言葉を言わないようにしているので、一瞬頭がいっぱいになります。とっさのことを余裕がなくなる。返事をするのが、やっとで表情のことを忘れてしまうのです。無愛想でいいですよと返事をしてしまったことに、後から気づいてしまったと思うのです。私も悪いなったわけではありませんが、とっさのことをそうなりです。いいですよという返事は、にっこりしたいのはないですね。自分が何の立場に急がれようとするときに相手からにっこりいいですよと言われると気持ちよくなります。自分も気持ちよく答えたいと思います。しかし、私もにっこりして答えたいですが、とっさの状況ではなかなかできないこともあるのです。 突然話しかけられるときに備えて一個一ながらいいですよという練習を今まで何度かしたことがあります。まさか、と思うかもしれませんが、本当です。私が表情を練習をするときは、大体車です。突然のことほど、実際は余裕がありません。突然のことは、普段から練習をしておくのです。今度、急に話しかけられたときは、一個一ながらを見せられるように備えています。突然だったとき、とりあえず、今は練習をする練習をする。以前の30の開幕図、その19、現在進行点数と47の残り。映画を見た後、こんな言葉を口にしていませんか。もしよかった。過去形の言い方をします。別に状況から考えると間違ってはいません。しかし、もうすでに終わった言葉自体は、どことなく寂しさもあります。過去形の言葉はすでに終わっていないように使うことです。面白いと感じたのはあくまで過去です。今は違います。言い方によってはそういう風に感じられることもあるでしょう。普通の言葉自体としては間違ってはいませんが、少し工夫してみましょう。過去形に使いたい言葉を現在進行形に変えてみるのです。面白い。現在進行形は今も面白いと感じ続けていることがわかりますね。過去形ではなく、現在進行形の言葉を積極的に使っていきましょう。派手なアトラクションを見たときはすごかったより強いです。食事をしたときは美味しかったより美味しいです。プレゼントを受け取ったときは嬉しかったより嬉しいです。今も感動の余韻が続いていることがあると、デートの余韻も余韻になるのです。過去形の言葉より現在進行形の言葉を使う。以前の30の会話です。その10、いつまでも英語でしない。英語をやめると親しい雰囲気に変わる。少なからや彼女が年上だったり先輩だったりすることがあります。やはり立場の違いから最初は英語を使うでしょう。年上や先輩に礼儀正しくするのは常識ですね。もちろん違って間もないうちは相手を敬った丁寧な言葉遣いが必要です。立場を決めた言葉遣いは大切ですが、逆にそれが安定を深めるときの障壁になることもあります。言葉遣いは透明化です。見やすいな、手紙があり、独特の距離感があります。丁寧な言葉遣いも男が大切です。一緒にデートをするためなら、そろそろ英語を卒業する時期です。未来に透明化ではないしていくのです。少しだけ崩した言葉遣いにしてみましょう。ただし、いきなり言葉遣いを変えるのではなく、相手の反応を見ながら少しずつ言葉遣いを変えていきましょう。もちろん相手に慣れるようになったし、少し言葉遣いを変えてもいい。と、尋ねても構いません。言葉遣いというのは雰囲気を作る重要な要素です。いつまでも英語でしないことです。英語をやると親しい雰囲気に変わります。二人の安定の雰囲気は誰のことかに和らぐのです。付き合いのタイミングを見て、英語から崩した言葉遣いに変える。以前ので30の会話です。その10時、下ネタがやっていたとはいえ、楽しんでいるとは限らない。私は今、人と会話をするとき、めったに下ネタは話さないようになりました。きっかけがあります。学生時代、水商売をしているような友達がいました。彼女はパソコンの持っていなかったので、私の部屋にパソコンでメールをさせてほしいと、時々遊びに来ていました。ある日のことです。仕事が終わった後、彼女はいつものようにパソコンの際に私のところをやってきました。その日の彼女は機嫌が悪かった。仕事で嫌なことがあったそうです。問題は中年男性の下ネタについての発言でした。しつこく下ネタを言ってくれたくないで本当に不愉快。仕事だから以上笑っているけど本当に付き合いづらい。吐き出した。ドキッとしました。私も学生の頃は時々下ネタを言うことがありました。相手が笑っているから喜んでいるだろうと思っていました。しかし彼女の発言を聞いてカッとしました。笑っているからとはいえ必ずしも喜んでいるわけではないと思ったのです。それ以来下ネタを積極的には言わなくなったのです。男性による下ネタだけでなく逆に女性の下ネタ発言でも驚かされることがあります。男性の下ネタにとても問題の女性です。確かに問題が問題ありますが、程度によります。男性は女性に下ネタを言うときに恥ずかしがってもらいたいと思っています。いたずらで下ネタを言っているのです。しかし、男性の予想を超えて女性の耳を過ぎると聞いてしまいます。性的に慣れているイメージがあり、人間性を疑ってしまうのです。笑っていても、内心は相手に面接していることもあるのです。下ネタは難しい。使い方には注意が必要です。会話の盛り上げでは下ネタにもたくさんあります。出身地について話したり、仕事の失敗について話したり、などネタはあるはずです。男性である女性であろうと相手に良い印象を持ってもらうなら、無難に下ネタは避ける方がいいでしょう。下ネタは適度されるようです。対応は控えるようにしましょう。下ネタを許さないようにする。以前まで30の会話です。一般的に個人的な失敗談は生首を思い出します。犬に餌をやろうとして手を叶えたことがある。入学試験の面接の時に行われてしまった。男の子に間違えて女性に言いそうになったことがある。自分が失敗した話は思い出しやすくなります。笑いがなし、人間味があって戦いですね。しかし、時々失敗と不幸を混在して話をするしまいます。失敗した体験と不幸な話、どことなく似ていますが似ているものです。身内の不幸話は失敗談ではありません。両親が離婚した。妹が重い病にかかった。そこが自殺をした。若い頃親から野菜を受けた。昔付き合っていた彼から暴力を言われた。こういう話は一気に笑いになります。聞かされたらは笑いもらえず返事が難しいのです。自分の失敗談を話すつもりがいつの間にか自分の不幸話になっていることがあります。日常の失敗談はいいですが、友人から不幸話は積極的にするものではありません。あなたはいかがですか？どことなく雰囲気が似ているようなので、うっかり気にしてしまいやすい。話しているのは日常の個人的な失敗談です。失敗と不幸をきちんと区別して話をしましょう。不幸話はさて失敗談と話す。以前ので30の会話です。その13、いつ見える年齢を聞かれた時の定番の答え方。私、いつ見える。会話中、年齢について笑いが出ることがあります。この質問は困ります。答え方によっては相手の気分が大好きかもしれないからです。年齢は笑った答えがいいと思っていませんか？いえ、何でも笑った答えがいいわけではありません。笑った答えを言うことに気分が大好きかもしれないでしょう。以下の回答改善は正しいです。相手の相手の問題、正しい状態だと思うなら少し笑って答えましょう。40歳くらいと思うなら30歳くらいに見えると答えるといいでしょう。35歳くらいなら29歳くらいに答えます。誰でも笑ってみたいと思うのですが、笑ってみると相手も喜ぶことでしょう。私の知り合いの人からでも笑ってみますよと言えば最高です。逆に相手の相手の問題、正しい状態だと思うなら少し年齢を笑って答えましょう。笑い人に3人笑って答えると、ぐるされている、慣れていると感じる人が多いためです。笑い人と大人になりたい欲求があるので、少し年上に答えておくと協力します。姿勢を感じる、落ち着きがある、しっかりしているという理由をするともっと喜ぶことでしょう。なぜ正しい時にするかというと、人間の意思もです。人間は10代から20代になった時に意識が大きく変わります。あ、もう10代は終わりだ。ティーンエイジャーは言わなくなる。20歳になった瞬間、10代が急に懐かしく思い始めます。20代になると10代が悩ましくなる。年齢の答え方も正しい時に使い分けるようにしています。あくまで私の考え方ですが、ぜひ参考にしてください。いつ見えるか聞かれた時、正しい時に答え方を工夫する。以前まで30の会話です。その14、あなたの思わせるみんな発言が相手のことや勇気はどうする。必ずしも相手のことがある人は足りません。必ずしも相手が積極的な人は足りません。積極的にデートに誘われたいと思いますが、一回きりの食事で終わりそうになることがあります。そういう時には、あなたの心の言葉で助けられます。例えば、一緒にレストランで食事をした時、美味しいね、また来たいねと言ってみましょう。言葉のような感じがありますね。また誘ってもいいよという方であり、また誘ってほしいという意味が伝わってきます。自分と一緒に時間に喜んでいることが相手が伝わってきますね。相手はまた誘っていいなと、ほっと安心します。あなたがまた来たいねと言われた相手は、また誘いたくなりますし、誘いやすくなります。どこや勇気のない人でも、たちまち、どこと勇気になりやすくなるのです。そうした雰囲気になるよう、あなたが言葉で語りかけることが大切です。あそこのお店が気になるね。今度来るときはあそこに行ってみよう。今日は楽しかった。また一緒に遊びに行きたいな。思わせるような発言で相手のことや勇気はどうしましょう。相手がまた来たいねと言われるチャンスができるように、また来たいねと言う。以前まで30の会話です。その15、モテる人は小さな声で人に届いてデートに誘う。異性からモテる人はブツブツ人に届きます。決して危ない人ではありません。相手の様子を伺うためにわざと言います。例えば、会話中に小さな声でお腹が空いてきたなと言いましょう。あくまで人に届です。もし相手が無理なら、じゃあ一緒に食べに行こうかとなるでしょう。自然な流れで食事に誘います。もし相手が自分にあまり好意を持っていないならそのまま無視されます。これだけです。会話中にコンサートに行きたいけど一人で行くのは寂しいなと小さな声で言ってみましょう。あくまで人に届です。もし相手が無理なら、いいな、一緒に行きたいなということが返ってくるでしょう。相手が自分に好意を持っていないならおそらく話に乗ってくるはずです。もし相手が自分にあまり好意を持っていないならそのまま無視されます。いきなり遊びに誘うのは勇気になります。そういう時は小さな声で人に届けばいいのです。最近の人は今はツイートを出している状態です。別に誘っているわけではありませんが、山に誘っているのです。モテる人は小さな声で人に届いてデートに誘うのです。小さな声で人に届いて相手をする。以前まで30の会話です。その16、モテない人はありがとうで終わる。モテる人は声をさせてください。別に繋げる。人から親切にされた時ありがとうございますと言います。ありがとうございます。普通ですね。別に悪くはありません。しかし、恋の発展を考えるならこれだけではありません。どこがいけないのかというと話が安定しているからです。それ以上の進展がありません。モテる人は声が違います。ありがとうと言うまでは同じですが、その後声をさせてくださいと言います。相手が声はいらないよと言ってても、それだと私も気がしませんと言って、とにかく声をさせてほしいと訴えます。そうすることで話の展開を次に繋げることができるからです。例えば、一緒に食事をしてごちそうになった時ごちそうさまでした。今度は私に声をさせてくださいと言いましょう。また食事をする機会がありますね。俺は食事に限定しなくても、お菓子や別の方法でも実現できます。好きな人からお菓子をもらったらありがとう。今度は俺に何かお菓子あげるねと言いましょう。 私がつながりない相手とつながることができますね。お礼をされるといい人だなと思われさらに好印象になるでしょう。人間関係はお礼の連鎖です。親切にされた時にあなたのリアクションによって恋の魅力は変わっているのです。親切にされた時にはお礼を心がけて次につなげる。以前に戻る30の会話術。その17。恋愛は何でも話ができる関係が大切という主張のあと、あなたには何でも話ができそうという。好きな人との会話では色々笑いが出ると思います。話の流れで恋愛について笑いをしましょう。この時、恋愛で一番大切なことは何かと笑いをしてみましょう。相手と恋愛感について意見交換をしましょう。相手は考え一番正確な重要、最重視など様々な主張するでしょう。相手からの意見はどうでもいいのです。重要なのはあなたが訴える主張です。あらかじめ主張する内容が決まっています。あなたは恋愛は何でも話ができる関係が大切という主張をしましょう。相手と自由に話ができればお互いのことを知ることができるし、理解も深められる。たとえ困難があっても会話が十分にできれば乗り越えられる。会話の方が正確な違いも理解し合えると思う。熱意を持って語りましょう。お互いの恋愛感について語り合う時間内に有意な時間が生まれるはずです。あなたの話を聞いて相手はなること。確かにそうだねと同じでもらえれば OK です。相手はあなたの主張に説得されました。さあ、ここまでではあと一息です。次は最大のポイントです。恋愛感の話が終わった後、あなたはさりげなく次の仕事を言いましょう。あ、いっぱい話ができてよかった。あなたには何でも話ができそう。相手は圧倒するに違いありません。恋愛は何でも話ができる関係が大切という話をした時に、あなたには何でも話ができそうと続きます。自分が恋愛対象ではないかと続きます。しかも相手は恋愛で大切なのはコミュニケーションだと説得されています。自然な流れでこの人とは恋愛の可能性があるかもしれないと思うようになるのです。そう思わせる話もないです。こうすることで恋愛感情を芽生え、恋愛関係を意識させるきっかけになるのです。恋愛は何でも話ができる関係が大切という主張の後、あなたには何でも話ができそうと伝えられる。以前に戻る30の会話術。その18。あなたといると楽しい。リラックスできると今特別な存在であるとアピールできる。恋愛を意識させるマイフレーズがあります。あなたといると楽しいとあなたといるとリラックスできるです。恋愛がない人はこのフレーズを口にしています。存在を超えることです。相手にとって自分が特別な存在されているような印象を受けます。恋愛を意識させるフレーズを対応して相手の恋を意識させるのがないのです。あなたといると楽しいというのは一緒にいると楽しい時間を過ごせたことがありますね。相手に喜ばれているのでまた話がしたいと思うでしょう。どことなく存在を求められていることがさらに嬉しく感じます。あなたといるとリラックスできると今その自分でいられるように感じます。相手のまま自分を探せると言われているようで恋愛のニュアンスを感じさせやすいのです。もちろん相手に読みますが嬉しく思うことには変わらないでしょう。会話中のことが増えることでより異性としての意識をさせやすくなるのです。あなたといると楽しい。リラックスできると言う。以前に戻る30の会話術。その19。最後でタイミングこそ重要だ。あなたといると楽しいとあなたといるとリラックスできれば恋愛を意識させる動力がないフレーズです。会話に含めれば相手を特別視していることを伝えることができます。会話中ならいつ口にしても効果はありますが、より効果を高められるタイミングがあります。笑いはです。例えばあなたといるとリラックスできるというフレーズを会話中に言ってしまうとどうなるでしょうか。嬉しく感じることには変わりませんが、さらにと流されてしまい印象の方に向かいます。言うタイミングを少し変えて笑いは言ってみましょう。会話中より笑いは言う方が親身にします。笑いは言う言葉は会話の中で最も印象的なことになります。これまでの会話内容を述べるようなニュアンスがあるからです。すごく楽しかった。あなたといると楽しいよ。じゃあまたね。笑いは恋愛を意識させるフレーズを使えば笑いはまたじゃよくない親身にした印象が落ちるのです。もし笑いは言うのを忘れたとしても最後のチャンスがあります。笑いは後のメールです。笑いは言い忘れれば笑いは後のメールで伝えましょう。笑いは言う言葉は頭に残りやすくなります。笑いは、やっぱり大切なことほど笑いはやばれたのメールで伝える。以前に戻る30の会話術。その30。すでに恋人がいる人を好きになってしまっても付き合える可能性はあるかに高い。好きになってしまった人にはすでに付き合っている人がいる。そんな時、あなたはどうしますか。もう手間しようがないと思いますが、そうとはありません。聞く可能性にかけこういうことはなく言っている。という笑いを出してみましょう。多くの場合、強くならない、ならないよという返事が返ってくることでしょう。付き合っているわけですから、当然、問いは当然です。しかし、わずかな可能性ではありますが、意外な答えが返ってくることがあります。いつも、変化がない。数字が変わっていない。意外に教えてない話が出る可能性があるのです。バレたければバレればいいと思うのですが、なかなかそうはいきません。バレて人になると寂しいからです。喧嘩をよくしていても人になると寂しいからバレたくてもバレられない。そんな状況があります。そういう時、わずかな可能性をかけ告白してみましょう。その人とバレて私と付き合ってよ。私ならもっと大切にできるよ。本当に好きなんです。相手は驚いた表情をしつつも少し考え始めるはずです。確実に新しい相手が見つかる保証があればバレても寂しくはありません。あなたが相手が根性を伸ばしていれば新しい恋の始まりに大きな期待を寄せるでしょう。もしかしたら相手の告白に応じてくれる可能性があるのです。ならよい状態で場の相手がいませんが、ならよい状態なら無事なのもありです。お互いに幸せになれる道なのです。わずかな可能性にかけ恋人となっていっている。と聞いてみる。以前まで30の会話術。芸能人に似ている場合は出さないようにする。その4、携帯電話を取り出した瞬間、携帯電話に注意なく言葉を言う。その5、関係が浅いうちは過去の恋愛話は忘れたふりをする。その6、あなたでと思わせる会話を積極的にする。その7、あなたでというフレーズを含めて会話する。その8、聞き上手になる。その9、それからどうなったのと言ってもっと相手の話をしてもらう。その10、積極的に人の笑いを出していきたいな、とリアクションする。その11、あるのが大好きというアピールをする。その12、ちょうど今同じことをしようとしていたことと言う。その13、もしよかったら怒られていい感じの表現に変える。その14、方言はそのまま使う。その15、友人の悪口を言うのはやめる。その16、いいよではなくいいね、と返事をする。その17、上手に話そうと思うより上手に話をしようと考える。その18、とさになった時、とりあえず笑顔で練習をする。その19、過去形の言葉より現在進行形の言葉を使う。その20、付き合いのタイミングを見て、手を崩した言葉遣いに変える。その21、下ネタを許せないようにする。その12、不幸な失敗は避け、失敗談と話す。その13、いつに見えるか聞かれた時、正しくない折に答え方を尽くす。その14、相手があなたに出られるチャンスができるように、私はねと言う。その15、小さな声で人のことを言って相手をする。その16、親切にされた時は声を心がけて次につなげる。その17、恋愛は何でも話ができる関係が大切という主張の後、あなたは何でも話ができそうと伝えられる。その18、あなたといると楽しい、リラックスできると言う。その19、大切なことほど笑いはやばれた後のメールで伝える。その30、わずかな可能性